道ラジオマニラ編、今回も加藤さんと吉さんの3人で お届けしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今僕らマニラにいるわけですよ、フィリピンので。僕ね、この昨日までマレーシアにいたんですよ。今日の朝4時に着いて今ここにいるんですけど、なんかね、フィリピンってね、ものすごいイメージ悪いんですよ。
悪いです、悪いですね。
まあ僕も多分来る前はイメージ悪かったと思うんですよ。もう覚えてないけど。はい、で僕、まあ来て、2012年に来て、まあ結構好きな国の一つなんですよ。で、それってちょっとじわじわ好きになってきた部分もあるんですよ。僕もそれ忘れてたんですけど、はい、振り返ると、僕、旅道場で一番最初タイに行って、その時フィリピンに行ってるんですね。はい、で、そのタイに行った時に一緒にいた山本が、山本は昔フィリピンにいたから、はい、フィリピン良かったでしょって言われた。人もいいし、英語もできるしっていうのをめっちゃ押されたんやけど、僕、その時あんまりピンと来てないんですよ。でも、タイもフレンドリーやんみたいな。でも、それから1年経った今、フィリピンその後1、2回来ましたけど、やっぱりそのフィリピン人のこのフレンドリーさというか、なんかなんていうかな、その適当さというか、もちろんね、タイも同じなんですけど、なんかちょっと違うんですよ。わかります？わかりますよね。
わかります。
で、これをどうしたら伝わるのかわかんないけど、来たことない人に言ってもね、ほって感じで。
これ難しいです
ね。難しい。
伝えたいんですけど、説明しにくいという。
そうなんだ。来てね、ちょっとおったらわかると思うけど、興味なんかみんな来ないと思うんですよ。
そうですね。
で、することないし。
ないですね。
これフィリピンちょっと残念なのが、その観光資源があんまないから、観光に来るっていうのが特にないんですよね。
ないですね。
で、別にご飯もさほど美味しくない。
そうワースト入ってました。
僕最初来た時の印象は甘、まずやったんですよ。でもこれも何回か来てるうちに僕の舌がもうちょっと麻痺してるのかわかんないけど、美味しいものはちょいちょいあるんですよね。
あります。
ただ、抜群にうまいわけではない。まあまあうまいなと。
まあ米だしな、みたいな。
そうですね。だからなんかね、その、一押しする部分が少なくて、まあ最近語学留学とか流行ってるからそういう人は来ますけど、はい、それ以外の普通の旅行っていうのが、あんまり、その、来てじゃあ何すんのみたいな。で、特にここマニラって街じゃないですか。
街ですね。
だから、プッシュ、なんかみんな来たらいいのにって思うんですけど、じゃあ来て何すんのって言われたら、じゃあ SM とか、で SM っていうショッピングモールあるんですけど、それ行っても、なーっていう感じでしょ。
一応世界遺産が、ありますね。
何なんですか？
スペイン領の時の、町の、景観のところですね。
ティアポイント？
今もう名前ちょっと出てこない
です。
イントラモロス
とか？
そうですね。
あの辺でも治安悪いんでしょ？
まあ、そう言うと、ちょっとイメージ悪くなっちゃう。
どうなんですか？別にそんな悪くない？い
や、やっぱキャッチはいますよね。世界遺産、観光地なので。
世界遺産なんですか？
そうです。
世界遺産です。はい。世界遺産
です。そうか。治安悪いっていうのをでも言わないと嘘になるんで。
そうです、
ね。まあ、一応思ったほど悪くないと思うんです、
うん。そうです。思ったほど悪くないですね。で、あそこはですね、私も行ったんですけど、よく、世界遺産って絶対日本人がいるんですけど、
はい、
全然いなかった。
どんな感じなんですか、それは。
まず、古い教会があるんですね。
あ
で、あと街並みがその、なんていうか、スペイン、のこの街並みみたいのが残っていて、それがまあ保存されてるんで世界遺産になってるという状況です。
そうなんです。僕それ行ったことないからわからないんですけど、はい、今回ね、話したら面白いかなと思ったのは、僕とヨシさんが1週間か2週間前にその海の上に行ったじゃないですか。
はい、行きました。
ビーチね。
はい。
で、フィリピンってビーチいっぱいあるじゃないですか。てかもうほとんどビーチぐらいな感じで、で、その中でセブがめっちゃ有名ですけど、
はい、
セブ以外にもいっぱいあるじゃないですか。でもそういうところってこの飛行機でまた遠いとこ行かなあかんじゃないですか。
乗り継がなきゃいけない
です、ね。そうなんですよね。で、まあそれが目的に行く人はいいと思うんですけど、やっぱり首都マニラについてちょっと滞在するときに、その一番近いところが僕らが行ったところらしいじゃないですか。なんか2時間ぐらいそれでもかかりますけど、でも日帰りできるから。
そうなんです。
あれなんていう場所なんですか。
バタンガスですね。
バタンガス州です、ね。
バタンガス州。
はい。バタンガス州というマニラからバスで2時間ぐらい南に行ったところなんですけど、で、加藤さんそこでちょっとお手伝いをされてるんですね。
そうですね。今、2ヶ月ぐらいですね、そこに滞在してて、お手伝いさせてもらってます。
はいはいはい。で、僕、昔、バリ島とかで体験ダイビングとかやったことあるんですけど、はい、今回はダイビングやってなくて、シュノーケリングみんなやってんのを見てただけで、
はい、
なんですけど、そのダイビングライセンスを取るのが結構 いい条件という。
そうですね。安く行けます。よく、タイの方が安、タイでも安いところはあるんですけども、まあ、何人かに対してインストラクターが1人とかいう状況なんですけど、そのフィリピンのですね、バタゴスにある海の家はですね、日本語対応の日本人がワンマンツーマンでですね、ダイビング講習しますんで。
なるほど。だからこれ、英会話と同じで、人件費が安いから、先生が1対1で教えてくれる。
そうですね。
これどれぐらいの期間で取れるんですか、ライセンス。
これ2日間あれば取れます。
あ、で、いくらぐらいするんですか。
これがですね、1万5000ペソぐらいで取れるので、だいたい3万円から4万円ぐらいですね。
それ多分めっちゃ安いですよね。
めちゃくちゃ安い。
僕ね、大学生の時にオーストラリア行った時に、はい、4、5人で行って、そのうちの2人が取ってたんですけど、はい、多分、まあ、当時なんであまり比較にならないかもしれない。10万とかは普通に超えてたと思うんですよね。
そうですね。
で、それが4万ぐらいで、マンツーマンに2日間取れる。
そうですね。まあ、基本的にマンツーマンが売りなので、はい、そのクオリティを保ったまま安くできたというのが、はい、まあ、おそらくこのアジア探しても結構一番じゃないですかね、クオリティと安さ。
なるほどね。僕よくわからないんですけど、スキューバのライセンスって、なんか、はい、企画が統一されてるんですか。なんか一回取ったら世界中で潜れるんですか。
そうですね。パディという企画になるんですけど。
パディ。
パディですね。
パディ。
はい。パディのライセンスは、
パディってフランスのパディですか。
いや、
そういう団体がいるんですか。
はい、
ああ、パディ
ですね。パディ。
パディ。
はい。
っていう団体があって、はい、それが認定してるんですか。
そうですね。
じゃあそのパディ認定のライセンスを取ると、その世界中で潜れる。
潜れますね。はい。視野的にはパディっていうところが一番多いので、はい、ほとんど大丈夫です。それでもう売れます。
いつ取られたんですか。
私ですか、
はい、
私はですね、日本で取ったので、何年前か、ちょっともう年数も忘れちゃったんですけど、結構前ですね。
それは釣りのために取ったんですか。
いや、もう単純に海が好きだったので取りました。
へえ。それで、安く取れるっていうのを僕知らなかったんで、これって多分フィリピンの語学留学と同じぐらい多分知られてないんじゃないかなと思ったんですよ。
知らなかった
ですね。知らないよね。
知らない。
だってヨシさんで知らないでしょ、フィリピンにいるのに。
そうですね。
あー、4万円か。それが僕、安いかどうか今よくわからないけど、多分安いんじゃないかなと思います。
よくグアムとか行ってそこで取る人もいるんですけど、
はい、
日本でももちろん取れます。安いとかももちろんあるんですけども、はい、やっぱり1対1で、ね、ちゃんとした講習入れちゃうと、それなりに金額がいっちゃったりするので。あとは楽しく撮りたいというのであれば、綺麗な海で入った方が面白いので、
はいはい、で、海は綺麗ですか。
そう、綺麗です、綺麗です。日本よりは全然透明度があるので、あと魚もいっぱいいます。
はいはいはいはい。
で、熱帯魚がいるようなイメージで思ってもらえれば。
いましたね、
はい、
潜ってましたもんね。
僕一緒にいた時、スノーケリング、
はい、やってましたね、はい、私服で潜ってて大変そうでした。で、ただクラゲを見てからもう途端に潜る気が失せてたみたいな。
チクチクするんですね。ちょっと
クラゲ大発生してたみたいな。
ああ、
今はそうなんですか。
私、そう、3週間前にちょっと発生しましたね。
あ、加藤さんってお店のスタッフではないですよね。
まあ、それお手伝いしてるのは研修生という形でやらせてもらってますね。
その貫禄がちょっと半端ないから、お手伝いしてる感じじゃなくて、もう俺について好意的なオーラが出てるじゃないですか。だから僕、それ説明聞くまではもう完全関係者と思ったんですけど、はいはい、あくまでお手伝い。
そうです。私は、まあ、釣り人なので、はいはい、
基本的にメインそっちなんですね。
釣りがしたくて来ていて、はい、で、まあ、手伝いをする代わりに、はい、宿を、
あ、利用させてもらったんですか。
そうです。あ、ギブアンドテイクでその辺は
やってるんですね、うん、
はい、
だから海に潜るも好きなんですよね。
潜るんです
か。いろんな国で潜ったことあるんですか。
あ、そんなにないですね、ダイビングでは。
はい、ヒューさんがとってもいいかもしれないね、海好きやし。
海大好きですね。
大好きですよね。
はい、クラゲはちょっと嫌いです
ね。シーズン避けて。
シーズン避けて。
あ、そう、だから驚いたのが、加藤さん、なんかお手伝いと言いながら、その若干も権限も持ってて、なんか、まあ俺に言ってくれたら、なんなりと手配するよ、みたいな、そのちょっと、パートタイムとは思えへんぐらいの、器のデカさがあって、で、なんか今回こういうご縁があって、はい、こういう放送を聞いて、
はい、
もしその海の家に来たら、はい、ちょっとサービスするよ、みたいな、
はい。もうこのラジオ聞いたということであれば、 5000ペソ、お支払いいただいたら、500ペソ。
10%オフ
?10% オフ出しますんで。
5000ペソ以上。
5000ペソですね。5000ペソ。
5000ペソっていうのは1万円ですね。
だいたい。
だいたい。あ、1万ちょっと。
ちょっとぐらいですね。はい。
1万ちょっとの体験をしたら、はい、1000円引き。あ、だから10%引き。
10%引き。まあ、そのくらいは。はい。
そうです。アルバイトなんですね。
はい。
ちなみに。そうは言っちゃって大丈夫なんですか？
大丈夫。もう、なんか、何をやってるか、自分でも最近どの業務をやってるのか分かんないですけど、営業もやりますし、はい、フィッシングガイドもやりますし。
フィッシングガイド、
はい。
いや、僕ね、多分ね、加藤さんにフィッシングガイドやってもらったら面白いと思うんですよ。だって釣りめっちゃ好きやし、はい、釣るためのその手段がちょっと常人とは違うんで、釣れへんなと思ったらなんか潜ってきそうじゃないか。あそこや、あそこやとかって。
他でルアー引っかかっちゃったら、潜って取ってきますから。
ルアーってね、1個がね、1000円、2000円して高いんですよ。だからね、引っかかったりとかしたら、ちょっとへこむんですよ。でも、取りに行ってくれると。
今日も1個取りに行きました。もう、お客さん引かせちゃって。
結構その海の家って繁盛してるんですか？
土日多いですね、やっぱり。
どういう方が来られるんですか？
こちらにいる、現地駐在員さんですね。で、まあ、マニラですることないの、土日遊ぶとこ欲しくて、はいはいはい、っていうところで海ですね。
日帰りで行けるから。はい、
でそれとですね、あとまあ日本から普通に来られる旅行者さんで、まあ 1日2日予定が空いてしまったので、まあ、なんかないかというところで来られるかと思いますね。
みんな日帰りでこう朝ピックアップしてもらって行って、ほんで一日頼んで楽しんでマニラに帰っていくとか。
そうです。基本的にライセンス取らない方は1日で十分ということが多いですけど、もう2日も余っちゃってのんびりしたいという方は宿泊されるかと思いますね。
ああ、宿泊もできると。
はい。あとは最近多いのは英語の留学生ですね。留学生がついでに安いし自分のお土産にライセンス取って帰る。
なるほど。でもそれいいかもしれないですよね。フィリピンの留学で週末何しようってみんなよう言うてますもん。
それ悩みの種だと思います。
ねえ。で、それやったら土日使って、海の家行って、ライセンス取れると。
そうですね。で、よく学生さんだと、セキュリティ高い学校に行って、外に出れないとか、あると思うんですけど、その海の家も、田舎すぎて隔離されてるので、セキュリティバッチリなんですよ。
何にもないとこですよね。僕とヨシさんは、自力でトライスクール乗り継いで、歩いて行ったんだけど、いつ着くんやろうと思って、
基本的に最初船で宿まで行きますから
。そうなんですよ。指定された場所に行ったら、なんかおっさんが3人ぐらいいて、おいおいって言ってるんやけど、お前誰やねんって感じなんですよ。ほんで、船乗れ船乗れって言うんですよね。
そうですね。
で、なんでやねんって言ってたら、そっから船でちょっと行ったところに海の家があるんですよね。
ここまで連れてかれるかと思いました。
ちょっとね、最初こいつ信用してええのかどうかわからなかったんですよ。でも、まあ陸路でも行けるらしいですけど、陸路での入り口から、船でやっとその海の家があって、まあ、結構手作り感満載の。
そうですね。まあ手作りで作るしかないという状況ですね、
おかっぱりから魚を釣ることもあるんですよね。
釣れます。この前、カマスですね。
はい、
カマス20センチぐらいですかね、が陸からルアーで
釣れる。
釣れます。朝ですね。
僕らそこからさらに海の上からボート乗って、はい、シュノーケリングポイントに行ったんですけど、はい、ダイビングのライセンス取るのもその辺なんですか？
ダイビング取るのは基本的には海の家の真ん前ですね。
あ、近いところで、
はい、真ん前もビーチエントリーといってすぐダイビングできるスポットになっていて、
はい、
10メートル行くと一気に40メートル下にドーンと下がる、
はいはい、
ドロップオフのポイントがあります。
言ってたね。なんか潜ったら
びっくりしましたね。僕初めて見たんですけど、
急にガーンって深くなってるんでしょ？
見えなかったです。
そんなとこ行ったら吸い込まれそうで怖いですよ。
なかなかないと思います。
そうか、海の家ね。海好きな人は、僕その綺麗さは、はい、僕は船から見てただけなんでわからないですけど、はい、まあでも綺麗方なんじゃないですか？
綺麗でしょ、本当に透き通って。
そうですね、透明ですね。海があげれなければ濁らないので、濁らなければ。
ちなみに、ね、海の家ってどんなメニューがあるんですか？その、まあ、釣りでしょ、
はい、
でダイビングのライセンス取るでしょ、
はい、
でそのシュノーケリングしたりとか、そのなんか細かなものもお金かかるんですよね。
そうですね。なんか機材レンタルというか、レンタルして、ね、あとはもう目の前のビーチで良ければ潜ってそれで終わり。
あ、自分で遊んどいて。
あとは、まあ、ポイントがあるので、ポイントまで行ってもっと大量の魚が見たい、
はいはい、
綺麗な魚が見たい、大きい魚が見たいっていう要望があれば船出して行くという感じです。
はいはいはい。
で、メニューとしてはですね、他にもヨットで行きます。
あ、普通に、
はい、
ヨット
ヨット。ヨットの講習ですね。
そうなんですか。
はい、一応ヨット置いてあるので、はい、あと、うちのオーナーがですね、ヨットを掃除できるので、
はいはいはい、
それの、教室ですね、ヨット教室。
へー。
もできますし、あとウィンドサーフィン。
へー。
で、もうそれも、レクチャー付きでもできますし、はい、できます。
ちなみに、なんて言うんですか、その海の名前。僕、名前知らないです。知ってる？
あ、海の名前の上はサマークルーズって言
います。あ、サマークルーズか。
はい。
そういえば僕、フェイスブックでいいねしましたわ。
サマークルーズ、マニラサマークルーズとか、バタンガスサマークルーズとか、打っていただければ、決着にかかります。
はいはいはい、夏は終わらないって書いてあります、ね。
夏は終わらないです。
あ、
常に夏ですね。今の時期、日本の方が冬寒いんで、ちょっと暖かいとこ行きたいな、海、暖かい海行きたいなっていう時はちょうどいいかもしれない
です。あ、僕、海外に出るようになったのにまだ数年なんですけど、はい、フィリピンって近いからいいですよね。
そうですね、近いです、ね。
東南アジア近いって書いても6、7時間かかるんですよね、なんだかんだで。はい、フィリピン3時間半ぐらいで来るじゃないですか。
近いです。
これは、まあ移動楽やな。
それとあと、セブパシフィックが、成田も就航したので、
はいはい、
あと中部も
就航
します、ね、はい、就航したの、するので、もう、どこ、関西ももともとしてるので、
はいはいはい、
関東からしてるので、まあ、アクセスはかなり良くなったかな。格安、LCC ですね。
2、3万ですからね、飛行。
そうです、
ね。身近ですね。
僕、だから最近、アジア行くときに、はい、まずフィリピンに行って、はい、そっからみたいなケースが、増えてきたんですけど、これから、まあ、僕の中ではそれが多くなるかもしれない。
はいはい、
フィリピン友達多いし、安いんで。
安いですね。
安い。
で、ビザも一応無料で出ますからね。
1ヶ月やったら、ね。
はい、1ヶ月だと出ますんで、はい。
だからみんなフィリピン来たらええのにって、まぁ、あ、ちょっと冒頭の話に戻るんですけど、ただイメージが悪すぎる。
そうそう。もうマニラの一部分のところが悪いがために、なんかフィリピン全部ダメだみたいな状況になってしまう。
まあ、だからって、その、一回も旅行ったことない人が初めてマニラに来るのはどうかなと思いますけどね。でも、その、あまり、過度の警戒まではしなくていいかなと思うんですけどね。
フィリピンのイメージだと、まあその危険っていうイメージが一個ありますよね。あと夜遊ぶところっていうイメージと、この2つで、
はいはい、まあ、夜遊ぶところで来てるやつはいっぱいいますね。
おじさんの。
まあタイと似てますよね、そういうイメージ。
ああ、そうかも。タイはでもそこまでネガティブじゃないですか。だからなんでかなと思った時に、多分タイご飯美味しいからと思うん
ですよ。ああ、ご飯美味しいですね。
フィリピンのご飯がもしめっちゃ美味しかったら逆転できたかもしれない。
確かに。
でもフィリピンの味覚はやっぱりジョリビーに代表するやっぱ甘い感じなんで。
甘った れですね。
やっぱりそのずっと食べてるとちょっともう胸いっぱいになっちゃうとね。
あのミートソース知ってます？ミートソース、フィリピンスタイルとイタリアンスタイルなんです。
どういうこと？
フィリピンスタイル甘いんです。
ああ、
イタリアンも私たちが食べてるように。
だからもうジョリビーはじめどこのスパゲッティでもあんなもうスパゲッティとは言えない別物として存在してるでしょ。
そう、フィリピンのスパゲッティですね。
うん、あれでも大好きなんですよね、子供が。
大好きですね。
ヨシさんの学校のね、はい、行った時の女の先生がお子さんいるんですけど、はい、ジョリビーとマクドどっちが好きって言ったらマクドの方がいいと。でも子供がもうジョリビーが大好きでもうジョリビー避けられへんってものすごい暗い声が出ました。だから子供が甘いのが好きみたいな。
あ、なるほど。こっちの女性とかもあの甘いのも食べるんですけど、野菜絶対食べないんですよ。
食べない。
肉しか食べない。
なんでなんですかね。
肉ばっかですね。
野菜避けてるやつとかいますからね。
避けてますね。います。
まあみんながみんなじゃないですけどね、もちろん。食事。でもこのね、スキューバダイビングのライセンスは、見た知らんだけ結構強い武器な気がするんですけどね。
そうですね、まあ、海が好きで、まあ、そのダイビング好きな方はいろんな海潜れるようになるので、まあ、最初ウォープウォーターというのがあるんですけど、それは、まあ、水深限定されるんですね。なので、もう一つ上のアドバンスというところまで取ると、はいはい、40メートルまで潜れるようになりますので、
はい、
その40メートル潜れるとどの海行っても制限なく潜れるので、これはそこまで取っとくとおすすめですね。なので安い国で、まあ、取ってしまって、で、まあ、例えばハワイ行ったりとか、オーストラリア行った時に、海潜りたいってなった時に、
はいはい、
ライセンスあるから潜れますから。
うん、これ話聞いた時にほんまに語学学校と同じやなと思ったんでね。はい、だから、やっぱり最初に、なんかそれで安い金額で試してみたらいいんちゃうかな。
そうですね。あとフィリピンで取るメリットとしては、パディオーストラリアの管轄になります。なので発行がオーストラリアで発行されます。 で、それは
何が違う？
日本で発酵すると日本なんですけど、オーストラリアで取ると箔がつくっていうんですかね、そのダイバーとしてライセンス発行が海外で、しかもオーストラリアってグレートバリアリーフか、はいはい、メッカなんですね、はいはい、なのでそこで認定を受けたライセンスだっていうことであると、まあ、一応おっとくるような箔がついたようなライセンスが
ちょっとかっこええ
かっこええこいつやるなみたいな、
そのかっこよさは分からんけどかっこええらしいですえ、フィリピンで取るとオーストラリア、
そうで、ね、
日本で取ると
マジジャパンですね、あ、はい、ちょっと感覚
が、例えばタイとかだと、
タイはちょっと分かんないんですけど、はい、多分また別でしょうね、
あ、なるほど、だからフィリピンで取ってもフィリピンってならないってことですね、
で、そうですね、で、ボスが言ってました
なるほど、ちょっとまたボスにも詳しくお話を聞きたいなと思うんですけど、ムネは実際このオーナーさんがいて、はい、でお手伝いされてると、
そうですね、うちのボスは25年もうダイビングしてますので、もう2000人近いんですかね、認定インストラクターとしてこのライセンス発行したのが2000人以上してます、
すごいな、はい、
で無事故で来てますので、まあ、マンツーマンでちゃんとやってるので無事故ですね、で、まあ、うちのボスも世界中回ってフィリピンに着いて25年やってるので、
あ、そうなんですか、
はい、で船のベテラン、船も作れますし、4つともできますよ、海も潜れる、
試作するんですよね、
はい、もう全部作ってました、
だってもう結構なお年でしょ、
そうですね、もうそろそろ引退になってしまうんじゃないかと、
元気ですよね、
はい、元気です、海大好きですね、
僕らがだって行ってた時も、はい、最後挨拶して帰ろうと思って海出てしまいましたもん、
ね、行っちゃいました、ね、
もう全然こっちも見てないから、じゃあ帰ろうかみたいな
あとですね、海潜る人耳悪くなっちゃうんです、
ああ、
聞こえてないかもしれない。
そっか、気圧差で。
気圧差で。潜りすぎて。
潜りまくると、そんなこともある。
ちなみにこれ、一回潜るのって、免許取った後って、いくら
で？そうですね。一般的には多分2000円ぐらいで潜れますね。
日本円で。
日本円で。
へぇ、
はい。で、あと、まあ、何本潜るかっていうところですね。
あ、そうか、そうか。
ね、まあ、タンクによったり、あと船をどこまで出すかみたいな話なので、まあ、場所によってちょっと全然違うんですけど、まあ、フィリピンは比較的人件費安いのは、やっぱバディ一緒に潜んなきゃいけないので、はいはい、それが出やすくなります。
バディフィリピン人なんですか？
フィリピン人ですね。
めっちゃ適当やったりしないんですか？
一応、ダイブマスター取ってる、一番上のライセンスまで持ってる。
ちゃんと資格、はい、有資格者で。
はい。
ライセンス取る金額はさっき、4万とかなんか大体言ってましたけど、はい、体験ダイビングみたいなのもあるんですか？
体験ダイビングありますね。
それいくらぐらい
できる？日帰り往復で、4000ペソでやってます。
マニラから送迎で、
そうです。
体験して、
はい、4000ペ
ソ。何が含まってるんですか？そのレンタル
とか。そこにはレンタルも含まれし、レクチャー費用も含まれますし、あとタンク代も含まれます。全部もう、だ手ぶらで来ていただいて、体験ダイブです。はいはい、
1万円ぐらい、
そうですね、大体1万円ぐらいで、それで面白いと思ってもらったらやっぱ取られるの方がいいかもしれない、
1回体験してみて、はい、
もうそもそもまあ最初から取りたいってことであれば取っちゃってもいいと思うんですけど、まあ、まずはね、ダイビングの楽しさっていうところで体験していただいたら面白い、
それね、その体験2日ぐらいかかるんでしょ、で、
あ、体験は1日です、
あ、間違えた、ライセンス取る
のがライセンスは2日です、
ね、それで4万ぐらいって言ってたじゃん。3、4万って言ったらいいですか、はい、それって宿泊とか全部含まってるんですか、
ピックアップから全部含んでやると、だいたい2万ペソぐらいですね。19,400。
だから、でも4万、5万しないぐらい。
しないですね。
宿泊して、
はい、ご飯もつきます。
ご飯もついて、
はい、送迎もつきます。往復です、だいたい、そのバタンガス海の上までだいたい100キロぐらいあるんで、うん、その送迎も往復つけます。
なるほど。安い。ね、
そう、送迎も含まるんで、
なんで、まあ、マニラはやっぱイメージ的にセキュリティが怖いっていう方は、空港ピックアップからでも行きますんで、言っていただければ、
なるほど、
で、一つ気をつけていただきたいのが、ダイビングした後、次の日、フライト乗れないです、
あ、
時間、はい、空けないといけないので、次の日というか、当日は絶対乗れないです、ダイビングして、当日もちろん乗れない、1日空けていただかないとダメです、
次の日は大丈夫、
次の日の時間にもよるんですが、
丸1日開けなかった、
丸1日開けてください、あ